ライムホームの
言霊チャンネル、
ほがらかな心といつも一緒に
ポジティブスタイルを探しに行こう。
心に寄り添う言霊音霊をお届けします。
自転車に乗って行こう、今日はどこまで走ろう。
はい、アイムホーム長ちゃんです。
アイムホームユーミンです。
今日は
素晴らしいゲストに来ていただきました、
ね、私の恩師の一人であります、
はい。
私が2006年から、うん、縁あって勉強させていただいている自分が源泉っていう学びがあるんですけどね、
はい。
それがあって今があると言っても過言ではないんですけれども、
本当ですね、
それをもともとね作り上げて、うん、ずっと指導してくださっている、うん、鈴木博先生と、
あ、
ということで、実はね、理工の仕事とかもしてるでしょ、
はいはいはい、
理工会なんかにも来てもらったり、
うん、
地元古賀の商工会議所のね、うん、講演会なんかもやってもらって、
うんうん、
地元の人にも聞いてもらっているんですよ、うん、
あと銀行のね、うん、あ、研修も
そうそう、
してらっしゃるよね、
うん、うちもメイン足銀なんだけど、
はい、
その足銀のセミナー21年間、うん、ずっとコンテンツをお伝えして、
うん、
ね、
素晴らしい先生に来ていただきまして、
さあ、じゃあ早速ご紹介しましょう、
はい、でも愛情を込めてヒロさんと呼ばせていただきます、
ね、
鈴木博先生、ヒロさんです、
はい、いらっしゃいませ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
鈴木博です。今日はありがとうございました、お招きいただいて。
よろしくお願いします。私たちこのラジオでも、はい、自分が源泉の学びについて時々お伝えしてますし、
はい、ありがとうございます、
はい、源泉の、ね、学びをした後にこんな変化があったよとか、そんなこともね、
はいはい、
ここでお伝えしてるんですけれども、
はい、
ヒロさんの中で その源泉、はい、一番大事にされてるものってインテグリティとかそういったことですかね、
まあ、一つじゃないと思うんだけどね、
うん、
ただね、ヒロさん、
はい、
ほら、我々は学んでる立場っていろいろノイズが出てきちゃうの、自分が源泉以外のものが混じってきちゃう、
はいはい、
でそれは悪いとは思わないんだけど、
はいはい、
やっぱり今日は純粋なね、
はい、
こうピュアなヒロさんの思いをいろいろ聞かせてもらえればと思うふうに思ってます。
あ、そうですか、
はい、
わかりました。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ先生、自分が源泉ってまあ、まだ知らないっていう人に向けてお伝えするとしたら、
はい、
どういった考え方なんでしょう。
そうですね、源泉って源の泉って書くんですけども、うん、自分が源泉っていうのは、うん、私たちの目の前に起こってくる出来事っていうのは、
うん、
自分から始まっている源泉ですね、
うん、
物事の始まりですね、
うん、
自分から始まっているという目の前に起こってくる物事の捉え方ありますよね。捉え方はどういうふうに捉えるかっていう自由は私たちにあるんで、その捉え方を自分から自分が作り出しているって捉えてみませんかっていう、その捉え方のおすすめなんですね。この捉え方おすすめって僕はキーワードだと思ってて、おすすめっていう言葉は、うん、ご招待とか提案とか同じニュアンスで使いますよね。これは勧められた方、提案された方、
うん、
ご招待された方に、はい、イエスノーが言えるスペースがある、
なるほど、
という意味ですね、
はい、
で特に、経営者の勉強会で源泉の考え方を皆さんに伝えて、そうすると、その経営者の方たちは会社帰って、この考えが素晴らしいんだと、これからこれでやるぞって言うと、それは素晴らしい、その熱意やそういうのはとっても嬉しいし素晴らしいんだけども、初めて聞いた人は何が起こるんだって、多分どっちかっていうと不安な思いが出てくることの可能性があるんじゃないかなと思って、
そうですね、おすすめじゃなくなっちゃいますね、その段階でね。
そうですね。で、その提案とかご招待っておすすめなんで、うん、勧められた方がイエスが言えるわけですね、
うん、
でノーが言いづらいような状況の中で、
うん、
まあ、極端な場合言えば言わされたイエスっていうのは
よくあるね、
その、
そういうことも
イエスそのものが本来持ってるパワーがあるはずなんですが、
う
ん、
本来持ってるパワー、
はい、それが脳が言えないスペースでイエスって出た時に、 それを脳が言えない分だけ、うん、イエスが本来持ってるパワーが値引きされるって僕は思ったんです。
それはそうですね、
はい、でこれ僕は20代の頃です ね昔 SMI いいですかこんな話、う
ん、あもちろんです。
SMI サクセスモチベーションインスティテュートっていう成功哲学を売る、アメリカのポール・ジェイ・マイヤーっていう人が開発した、あのパッケージプログラムが成功哲学、
はい、
それをですね、あのおじに製本会社の社長をやってたおじがいて、そのおじに、ひろし君素晴らしい人がいるから会ってごらんって言って、夏目四郎さんっていう方を紹介いただいたんですね、でその方中国系のアメリカ人で、僕はホアさんホアさんって呼んでるんですけども、彼はセールスの天才だと僕今思ってるんです。あのブリタニカって
百貨店、
あれ6カ国、6年間、6年間世界ナンバーワンのセールスをやった人なんです。夏目四郎って日本の名前です。でその SMI というプログラムを彼が説明してくれたんです、はい、もうこうってのめり込んでこんな感じで聞いて、その彼の話っていうか彼のありようっていうかな、そこにこうのめり込んだんですよね、で気がついたら、分かりました買わせて勉強させてくださいってもうサインしてたんです
。それなりの値段のもんでしょ。
それなりの値段だったんですよ。僕26歳の時で、初任給がないくらだ、3万4万ぐらいの時じゃなかったかと思うんですね、もちろん分割で買いましたけど、で買ってすぐ家持ってって、カセットテープ10巻と、行動計画を立てる行動計画表のバインダ ー計画書がついて、その値段、アタッシュケースみたいに入って、で聞き始めたら、ある一節に、人間は二十歳で死んで60で埋められるって言葉が出てきたんですね。
二十歳で死んで60で埋められる
でね、瞬間に俺だって思ったんですね、僕だって思ったんですよ。僕タガチオバロスっていうコンピューターが流行りの時です、初めて入ってきたような時、IBM とか、そこで新入社員だったんですが、もう5時チャイム鳴ると、同僚と一緒に近くのジャンソー富士っていうとこ行って、麻雀してでほぼ終電にも間に合わないで歩いて家帰るような、そういう生活をしてた
ん
です。でもうそれ買って勉強してるうちに、このプログラムを売らしてもらいたいと。
あ、なるほど。
しかもそれは夏目四郎さん、ホアさんの元でこのセールスの勉強をしたいというふうにすごく強く思ったんです。で会社辞めようと思って、で家帰って、うちの親父って尋常高等小学校しか出てないんですが、6年生の時に東京出てきて、小学館の創業の時のデッチで叩き上げた人なん
ですね。そうなんですか。
で当時副社長やってたんです。集英社という会社の副社姉妹会社ですね。で親父が書斎にいた時に、お父さんちょっといいですかって言って、くるっと僕のを見て、あの話があるんですって言って、なんだって言うから、会社を辞めますって言ったら、すんごい怖い顔して、だいたい一つのところに思いとどまれないようじゃろくな人間ならんって言われたんですよ、そう、それで怖かったんですけども、ああ分かりましたって言って出てきて、翌日辞表出したんです、
すごい固い決意でしたね。
それで家帰ってまたあの書斎行って、辞表書いてきましたって言ったら、
翌日
夜ですね、そしたら、まあ、父がこっち向いて、そうか、だいたい親に止められたようで、思いとどまるようじゃろくな人間にならん、
ね、
本当にそう言うんです
すごいお父さんだ、
すごい父ですよね。でそっから、まあ、修行が始まったんですね。でもこういう話も僕は思い出したのは、自分が厳選っていう本を出版しましょうって、 あの草原社という、人を動かすとか三木明カーネギーの本とか、領主永続ベストセラーよりロングセラーっていう理念の会社で、その矢部さんって4代目が2年間あの主催してる経営者コースをやってくれたんです。で2年終わった時に、ヒロさんこれ自分が厳選を本にしませんかって言って、ぜひやりたいって言って言ったら分かりましたって言って、3日後ぐらいに企画通しましたんで、
すごいですね、3日ですか、
で、ありがとうございます、やります、最初に質問していいですかって聞かれて、何っつって言ったら、ヒロさんにとって自分が源泉っていつ始まったんですか
って。それはきっとみんな興味があると思います、
そうですね、その時に真っ先に浮かんできたのがその夏目シロさん、そういえばそういうことがずっとあったな、でまあ、そういう話をいろいろ彼にしてたら、もっと小さい時ありませんかっていうか、本にも書いたんですよね、小学校4年生の時に近くの杉山公園で野球やってて、あのガマ口ってやつですよね、ベンチの上置いといて、でなんか中学生らしき人たちがいたからあと思ったんだけど、まあ大丈夫だろうと思って、で終わって帰ろうと思ったらガマ口がない、絶対あいつらだと思って、で家帰っておふくろに、悪いやつがいると、ガマ口盗まれた、でなんで盗まれたのっつって、ベンチに置いといた、中学生の4人ぐらいの仲間のやつらだ、ちょっと追っかけたけど見当たらなかったっつって、悪いやつがいるんだねっつって言ったら、おふくろがあのね、世の中には悪い人はいないんだよってそう言うんですよ、いるじゃんって思ったのに、だけどね、あの人間には出来心っていうのがあると、でその子たちもベンチにポツンと置かれたガマ口見て、もしかしたら出来心を起こしたのかもしれないね、お前がもしそこにガマ口置いといたら、そこに置いとかなかったら、ちゃんと自分で持ってたら、その子たちに出来心を起こさせないでも済んだかもね、今考えるとこれも源泉の言葉なんですよね。
本当だ、そうですね、
ガマ口が捉えたっていうのはお前から始まってるっていう、
なるほど、そうですね、
そういう、父親母親からも、その父親なんかも出版企画、企画の神様っていうふうに、言われて、人なんですけども、企画したやつを、若いやつらがそんなの売れませんよって言ったっつって、お父さんどうしたの、なんて言ったのっつったら、売れないんじゃない、売るんだって言ったんだっていう、それもこれも源泉だなと思って、だから、家庭の環境とか、そして出会った人とか、そういう方たちとの関係の中で、その自分の中の自分が源泉が育まれていったっていう、そんな感じですかね。
素晴らしい。
やっぱりそのね、誰かとの中でっていうのは重要ですよね。
そうですね、本当そうですね。
そしてね、きっとご両親からのそういうあり方を目の当たりにしてたから、ある時バンとこうね気がついたっていう、そうですね、素地があったんでしょうね。
でその特に夏目史郎さんとは SMI を売るって、セールスの人と人との関わりの接点を持つ、そういう場でのコーチを受けてたんで、すごくこういろいろな思いがあります。
気づきの、ね、フレームっていうのを使いますよね。でそれは私たちのラジオのところでも、インターネット上にもその図を置いてあるので見られると思うんですけれど、本当に捉え方、人間のその過去からのフレームで物事を捉えてしまう、それも当たり前の姿なんだけど、それを工事の自分からそこの過去を乗り越える新しい捉え方ができる可能性があるんだよっていう提示はものすごい力づけでしたね。もうこれによってものすごく今まで見えてたものが全然違う意味を持って見えてくるっていうのを現世の勉強の中で本当に体験しました。
いや本当そう思うんですよね。でそのフォアさんとの関わりは、親父にそれを辞表出して、でアポイント取って SMI を売らせてくださいと、 言ったら、うん、ジェーって僕の顔見て、うん、何でもやるかって言うから、うん、何でもやりますって言ったら、うん、分かったと、じゃあ、売らしてやると、うん、でまず何やったらいいですかって、だから3日間で1時間ぐらいのプレゼンのトークがあるんですね。それを3日間で全部暗記してこいというふうに言われて、で僕は2日半で暗記していって、でテストしてくれるかと思ったら、そうかと、分かったと、じゃあ1週間やるから10人にアポ取って SMI を打ってこいというふうに言われて、でババーっとして10人アポ取って行って打ったんだけども、結局は結果としてゼロだったんですね。で一番なんか感触の良かった増田っていう昔からの友達がいて、そいつはいいもんだねとは言ってくれたんだけど、ゼロだったんです、まあ、だから彼はちょっと興味を持った、でも他の9人は興味すら持ってないって僕は思ったんですよ。でも報告に行って、打ってきましたと、でどうだったって言ったらゼロでした、なんでゼロだったと思う、って聞かれて、彼らは、まあ、僕はもうすぐ買ったからね、彼らはあまり成長したいと思ってないと思いますっていうふうに言ったら、すごい怖い顔して、お前は最悪だと、売れない理由をお客様に置いているようじゃ、何年セールスしたって絶対売れるようにはならない、そう言われたんですよ。
厳選の人だ、
そうなの。でこれも今考えるとね、本当に自分から始まっているっていうことを彼は教えてくれて、ですごくそこで引きが引き締まって、丁寧に売るようになっていって、
あーすごい。
でその増田っていうやつ、まあ、結構興味持ってたように感じたから、今だったら彼を引きつけられるかもしれないなと思って、もう一回アポ取って、で夏目さんに友達とアポ取りましたと、セールスするんで、その場に立ち会ってもらえますかって頼んだ、したら分かったと、見てやるというふうに言って、で事務所に彼来てもらってセールス始めた、で最初ですね、盛んにセールス のトークの練習もしてくれたんですよ、その間にね、でいつも言われたのは、彼がお客さん役やってて、で僕は喋るわけですよね、で喋るんだけど、このトークをバーッと喋っていくだけなんですよね、何回も注意されたのは、お前俺の表情を見てない、俺が今どんな表情したか分かるかと、お前のその言い方じゃ分からんって俺は顔に書いたって、お前はそれを見てない、で遠くの青より近くの赤信号っていう、そういう言葉をくれたんですよ。売れない時は遠くにイエスが欲しいんで、近くにお客様が分かんないって顔に書いてあるのに、それを見れない、お客様の表情を見れない、で話をずっと続けてるから、赤全部赤なのに、それを強行突破して最後にイエスが来るわけないって言われて、なるほどと思って、そこも訓練したんですよ。
なるほど。
でそういう訓練も終えて、今回は大丈夫だろうと思って見てもらった、でいい感じで増田もいいねいいねっつって、で最後のクローズの時に、もう絶対すぐ買うって思って、でどうって聞いたら、考えてるんですよ、バカじゃないのこいつと思って、まあ友達で頭よぎって、サカチンいるだろうって共通の友達に言って、であいつは俺の話聞いてすごくなんか動機づけられたみたいで、こんな成績上げてったんぜでとか、そういうのを例を上げてったんですよ、そしたら増田が、分かった買うってサインしてくれた、でやったと思って、で彼はもうそのものを持って帰ってった後、今度は褒めてもらえるかと思って、夏目さんいかがでしたかって、そしたら、またお前は最悪だと、多分彼は5日以内にキャンセルする、1週間期間はあるんだけど5日って言ったんですよね、本当に5日にマスターキャンセルしてきた、
すごい。
なんでそれが分かるんだろうと思って、で夏目さんにキャンセル来ましたと、なんで分かるんですかって言ったら、彼の顔に書いてあったと、彼はイエスってサインしたけど、でも自分で本当に決めてサインはしてない、お前がうるさいからまあいいやというふうにサインした、それさえもお前はまだ気づけてない、
それノーが言えないイエスだったんだ、
そう、それがノーが言いづらいイエスだったんだ、だからイエスにはパワーが、そういう場合のイエスにはパワーが値引きされる、なんかそのあたりがね、僕あの経営者の勉強会でも場作りをするじゃないですか、いろんなシェアでファシリテーションをやるじゃないですか、あれファシリテーションで僕が一番大事にしてるのはみんなのこう表情とか顔になんて書いてあるかっていう、そこら辺を一番大事に、であのアドバンスなんかでもそれコーチしてるんですけども、で誰かがなんかのその読みに言ってくれたキーワードを決めてそれを生きるっていう、その体験のシェアを、素晴らしいシェアをしてくれるし、そのシェアしてくれる人も見て話も聞くんだけど、同時に彼のシェアをみんなはどう聞いてるかなって、全体をやっぱり視界を広げるんですね、視界広げとくとですね、ちょっとでもなんか引っかかったって、あの感じた人は、頭をうなずいたり、なんかサインを出すのが分かってくるんですよね、だシェア終わった後、長ちゃんなんかこのシェアの時に買ってしてたね、あの時何が起こってたのって言ったら、いや僕もこういうことがありまして本当にその通りだと思ったんですって、この気づきをかぶせてくれるんですね、だから彼の言った価値が何倍にもなんか広がってみんなに伝わって場ができていくっていう、
本当ここの勉強会ではそこをすごく私は学びました、やっぱり自分が話してる時、人が話してる時の、その当事者じゃない人たちがどんな顔をしてそれを聞いてるかっていうところにすごい宝がいっぱいあって、でその気づきをまたシェアすることで、そのさらにその気づきから他の人がその気づきをまた誘発して新しいまた違う方面からのこの捉え直しが起こって、これを全員で共有していくとものすごいレベルがこう上がっていくっていうのをここですごい体験しました。すごく勉強させてもらいました。
そうね、
自分自身のその気づき捉え方の練習っていう意味でも、本当に源泉っていうものをもう地で生きようとすると、いろんな不都合な自分のせいじゃないと思いたいようないろいろな事態が起こってくるものを、あえて私から始まってるというふうに仮定すると、何が気づけるだろうとか、何がこの場が私に教えたいと思ってこのような運命が今来てるんだろうとかっていうふうに捉え直すと、本当にね、真にね、学ぶものがそこに転がってて、それをここで教わった。
これね、今ユミ運命が教えてくれてるって、すごい素晴らしいね、俺ね、運命のあのジャジャジャジャンって、あれは運命が自分にドアを叩く音なんだって、
ジャジャジャジャンって
叩く音なんだ、だからなんかそこに自分の運命を決める何かがあるんだっていう、そういう、僕あの小出監督が亡くなられた時に、テレビで小出監督の口癖はせっかくっていうことを使うんだと、キューちゃんとかね、あのなんか落ち込んでいたりすると、せっかくお前1ヶ月頑張っても記録が全然伸びなかったんだから、そっから学ぶことがあるだろうって、そういうふうに伝えるんだって、だからなんか起こってくることが偶然でなく自分に何かを教えてくれてるっていう、そういう捉え方が源泉に立つ一番のポイントかなって、
すごく前向きになりますよね。もう一見ちょっと嫌なこと、困ったことっていうものも、せっかく怒ってくれたというふうな言葉に言い換える瞬間に、絶対そこに何か新しい成長ポイントとか学びとか来てるはずっていうふうに確信できる、
そうだね、
その言葉のね、捉え直しすごい力 いただきました。
見えてる世界変わるもんね。
変わります。
そうだよね。
で、本当に言葉だけじゃなくて真にそこを生きようとすると、はい、本当に受け取れるものが大きくなってくる。かっこつけじゃなく、本当にそうだというふうに思おうとすると、でもそれは本当におすすめなんですよね。
そうだね。
ね、みんなに強要するものではなく、自らそう思えた瞬間に受け取れるっていう。
はいはいはい、そうね。
本当だね。
鈴木先生の学びすごい。からもうたくさんの人に体験してもらいたいなって思う。うん、あ
ー、シナジー。奥義が出てきちゃってるけどね。びっくりだね。
奥義。
ね。
いや
もう秘伝の火が出てきちゃった感
じで。秘伝の火。秘伝の巻。でもヒロさんの声で実際に語られるこの言葉を聞けるっていうのはすごく嬉しいこと。
う
ん、
ね、ありがとうございます。ね、はい、
録音しておけば何度でも繰り返し聞けるし ね、
いろんな人に世代を超えて、
そうそう、
聞いていただきたいね。
シナジーってどんな勉強してるのかなとか、そういう興味を持つ人にもね、実際にこんな穏やかなこのヒロさんの、
ね、ここ何年かはね、自分が源泉を文化にしたいっていう思いで活動されていて、まあ、その一環としてね、本も出版されたりしてるから、やっぱりこの声を残しましょう。
そうですね。
今度コミックも出ることになる。
あ、そうですね。コミックは子ども向けですか？
どうしようかってまだ今、企画を、矢部ちゃんと社長と作ってるところ
なんですけどね。読みやすいですよね、コミックになるとね。
動きがさっき言ったシェアしてる人の表情とか、
そういうのも
コミックだったら描けるじゃないですか。
あ、なるほどね。
あれ文章で書くとすごい文字数、だから映像かコミックかって思っていて、
コミックになったらぜひね、諸外国の人たちにもね、
そうです
ね、感じてほしいですよね。
そういう動きが捉えられると、なんて言うんだろう、コミュニケーションのプロセスなんかもすごく説明しやすい。でコミュニケーションってプロセスってそこで起こっていることと、コンテンツ、要は話の内容そのもの、2つのフェーズがあって、コンテンツの方、何を言ったかっていうとこを結構みんな聞こうとするので、それは大事なんですけども、僕はそのプロセス、その言葉を言っているその時の現れ、プロセスに一番のメッセージがあるって思ってるんです。すごい印象的な出来事があって、深澤里奈ちゃんって、里奈ちゃん、
湯河原のね、
湯河原、彼女が26歳の若女将の時に市に来たんですよ、36期に。
あ、
で、もう他のメンバーは結構50代の、もう結構年配の人たちだって、かなり一番若い、でグループミーティングやって僕入ったよ、で木村さんってキムって、建築会社の社長がいて、でグループミーティングに載せるテーマに、うちは社員が辞めちゃうんだよね、なんでだろうって、とみんないろいろ質問したり意見言ったりしてて、でリナちゃんじーって聞いてたんだけど、私もいいですかって、で、あ、リナちゃんどうぞって言った、正直に言っていいですかって、正直に言ってオープンに言ってって言った、私もキムの会社の社員だったら辞めちゃうかもしれないって言った
ガーン
なんでなんでなんでっつって言ったら、リナちゃんが、だってキムって人の話聞いてないもん、話を受け取ってない、もう一人、いやそんなのよ、受け取ってるよ、受け取ってない、受け取ってるよ、3回ぐらいやり取りして、キムさ今も私の言ってることを受け取ってないじゃん、そうしたらもう顔が青ざめて、あ、そういうことかって思う。なんか彼の直属の女性の部長がいて、すごい優秀な人で、いろんな提案をしてくるらしい、その人の顔が浮かんだらしくて、で僕は彼女の提案がちょっとでも気に入らないと、それはおかしいっつって頭からやっちゃうって、辛い思いをさせてきたって、だから辞める人が多いのかもしれない。
なるほど。
でね、その日帰ったら、その彼女が社長いいですかって提案にしてきてくれて、やっぱりね、近だろそれはがよぎったんだけど、リナちゃんの顔が浮かんできたんです、で、あ、ごめん、なんでそういうふうに考えたって、その言葉が僕出てきたんです、次回来た時にそういうシェアして、
すごい。
コンテントは嘘をつくけどプロセスね、そこで起こってることは嘘をつけない。な
るほどね、はあ、本当ですね、そこに現れちゃうんですよね。
現れちゃうんだね。
ですね、
はい、だから場作りのファシリテーションはやっぱりそこら辺のプロセスをどう感じ取って、その背景を、ね、本人がシェアする場を作っていくかっていう、
そういう見えにくいところが、ね、感じられるようになったらもう百戦錬磨ですね、もうね。
いや本当にそうですよね。
そうですね。
あの夏目さんも後で僕も彼について行っていろんな営業見ましたけども、本当によく見てますよね。それそういう指先の動き一つまで見て、
すごい。あ、そうでしょうね。やっぱりなんかこう体の動きにも現れる精神状態っていうのね、ありますもんね。
でその あいつらは成長したくないって言って怒られた時に、そこら辺の話の続きから彼は売れた時は銀座の高級レストランで食事をすると、1セットも売れなかった時は俺は車の中でコッペパン食べると、そういうふうに言ってた。本当にこの人そうしてんだろうなって。
マイルールですね。
マイルールだよね。やっぱり覚悟は違うというか。
なるほど。
そこら辺の覚悟もすごく学びました、ね。
いやありがとうございます、
は
い、
ね、
ペラペラ喋り
すぎました。貴重なヒロさんの話聞けてよかったです、もうぜひ草原社から出てるね、自分が厳選という本はもう何版も重ねられててね、
16釣りですね今ね。
16
一番なんか増刷してるみたいな。
本当ですか。
草原社でね今ね。
いやじゃあもうまさにあのロングセラーを
言
ってますね。
本当ですね。
じゃあその本ぜひ皆さんにも読んでいただきたいですね。
ありがとうございます。
もう何回読んでもいい言葉がいっぱい出てくるのでね。で
シナジースペースさんは五反田にありますからね、はい、都内なんで、
はいはい、
足も運びやすいし。
そうですね、ここでお勉強会定期的に行われてますよね。
そうですね、
はい、はい、じゃあ皆さんも勉強していただきたいですね。
はい、
はい、
どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。
始まる始まる始まる、閉じる、閉じる、覗く、触る、続く。はい、今日のカードを選びました、
はい、
今日のカードは誠実なんですが、これは英語のカードではインテグリティなんですね、ちょうど先生の本にも出てくるところなので、この日本語の誠実っていうカードを今日は読みたいと思います。誠実とは最も高貴な価値観によって生きることです。正直で真摯な在り方です。誠実さがあると自分の良心の声に耳を傾け、正しいことを実行し真実を語ることができます。言葉と行動が一致しているとき、あなたは誠実な心で行動しています。誠実さは私たちに自尊心と安らぎを与えてくれますというカードなんですね。これはバーチューズカードの誠実というカードでした、
はいはい、という内容なんですけど、はい、何かこの中から先生の感性を通したときに出てくる言葉はありますか、は
い、いやこれ文章もそのものが、素晴らしいですね。響いてきますね、
はい、まあ、私たちもねこのカードを知るまでは、その一つ一つの単語をそこまで深くは理解してなかったんですよ。その時その時によって誠実って真面目なことだろうとかね、
はい、
嘘をつかないことだろうとかって単純にそういう捉え方だったんですけど、はいはい、これに出会ってそこまでこう膨らみを持って捉えることができるようになったんで、
素晴らしいですね。僕あの日本外交現場からの証言って、
はい、
これあの創言者の矢部ちゃんがヒロさんインテグリティについて書いてあるんで、
はい、
って言って紹介して持ってきてくれたんですけども、
はい、
外交官の人なんですね。小和田さんって、
あ、
小和田雅子さん、
はい、
あの今のね、
はい、
お父さん、皇后様のお父さんね、
その方のことをこの孫崎さんっていう著者が書いてるんですね、最後に。
孫崎さんってね、面白い人ですよね、
はいはい、この方も多分外交官なんですかね。
だと思います。
そうですよね、 あと思ったんでちょっと読ま、これ読ま、読ま、
お願いします。はい、
この賞を小和田久治さん、浩二さんが若手が外交官の教育のため外務省の外務研修所で行った講演の抜粋で締めくくりたい、うん、私は彼の小和田さんの講演ですね。私は外交官で最も大事なのはインテグリティを愛することということではないかと思う。インテグリティという言葉は誠実性とか一貫性、さらには正直さとかいろんなニュアンスを含んだ言葉であるが、人間として守備一貫していて誠実であるということ、うん、対外関係の仕事は人と人との関係であるから、どれだけインテグリティを持った人間として相手に受け取られるかが、その仕事の成否を決める決定的に重要な要素になってくる、うん、交渉において相手を1回くらいはうまく騙しても物を成功させることはできないことはない。しかし一つの国に2年3年と住んで自分の交渉相手と仕事をしていく上で、次回からの騙しが効かなくなるだけでなく、本当のことも信頼してもらえなくなる、うん、非常にうまく振る舞って成果を収めたつもりでも、うん、総合して考えてみるとかえってマイナスということは対外関係で出てくることである、うん、情報を取るにしても、ある交渉を成功させるにしても、最終的に一番大事なことはいかにして相手の信用を勝ち取るかということだ、うん、この人の言うことならば信用してもいい、この人の言うことだから自分はそれにかけてみよう、うん、あるいはこの人の言うことだからそれで何とかまとめようという気持ちを起こさせるか起こさせないかが、うん、対外交渉をやるときの一番基本的なことだと思うって書いていただいて、う
ん、すごいね、
ね、素晴らしいですね。
明確ですね。
明確ですよね。うん、
このカードの裏もですね、うん、このこういうことをしているときには誠実の美徳を発揮していますっていう具体例がいくつか載ってますね。
あ、ね、それがいいですね、
で一つはですね、自分にとって大切な美徳について考える、うん、で二つ目がですね、自分が信じていることのためにしっかりと立つ、うんうん、困難であっても正しいことをする、うん、自分から進んで間違いを認める、うん、自分で考えて行動し誘惑に負けない、うん、っていうのが出てます、うん、あ、
もうこの誘惑に負けないっていうのはもう今のお話も出てきたように、一回ぐらいうまくやったとしてもみたいなね、
そういうことだよ ね、
でもそれは通用しない、うん、もう真に自分の人間性を、
ね、生き方っていうことだよね、
また認めていただく、
そうですね、やり方よりもあり方、
そうですね、本当はやり方よりあり方だね、
うん、で最後に格言っていうのがあるんですけどね、うん、私は誠実です、私は正しいと思うことのために立ち上がります、うん、私が言うことは本当に私がそう思っていることであり、そのようなことしか口にしません、私は自分自身のリーダーです、
うん、いいですね、
いいですね、
書いてあります
自分自身のリーダーですね、
うん、バータル的にね、うん、そう思ってなくても言っちゃうことっていうのもね、過去ありましたしね、私もね、
うん、あ、そのような
人間だからね、
そう思ってることしか口にしませんっていうところ そこね、
うん、やっぱりそれをね、勇気がいるんだよやっぱり、
うん、そうね、合わせちゃうとか、うん、
あとは技術もある、否定はしないけど、うん、同調しないやり方っていうのもあるから、
うんうん、なるほどね、ヒロさんは今本当に自分のインテグリティに立って自分が源泉を文化にしていこう、
そうですね、
まあ、もともと日本にはそういう土壌がきっとある、いや本
当にそういう土壌があると思うんですよね、うん、父や母から教わったってことはもう土壌がすでにあったってことですよね、
それをさらに広めていきたいということで、はいはいはい、まずさんにその自分が正しいと思うことのために立ち上がりますっていうのをね、やってらっしゃる、まさにあり方にインテグリティを感じています。
ありがとうございます。
はい、
またね、さらにあの漫画を通してね、うん、日本人だけじゃなくて世界のね、うん、同志たちに声かけができるとしたら最高ですね。
そうですね。最高ですね。
はい。
ね。
これからも応援してますし、私たちもずっと勉強させていただきます、
はい
はい、ありがとうございました。はい、シナジーの鈴木博先生でした。
ありがとうございました。
げば広がる、大きく広がる。
今日のことだまチャンネルいかがでしたか？リクエスト、ご感想などお待ちしております。
ポジティブスタイルのコツを一緒に探していきましょう。